そこまでいい商品なのに、お前の PR が悪いわけだろ、売れないんだったらっていうことになるわけなので、まあそういうふうにね、顧客の情報を引き出す、顧客の欲しいものを、適正な価格で売る、あるいは、早く、顧客の欲求に応えてあげられるようなものを、適度に、提供していくっていうことですよね。長く売り続けていくのであればね。これは先ほども言ったことですよね。何度も復習して同じことを言ってますね。ただそれだけの話なんですね。で、続きまして、情報収集の源泉なんですね。で、ここではね、実はね、質問集であるわけなんですけれども、まあ、ある読者さんからね、どのように記事を書くんですかみたいなね、まあ、これは情報収集をするための僕のテクニックでもあるんですけれども、まあ、記事を書いて、要はその記事に反応してもらえるような記事の書き方、要は、自分が情報をアウトプットしました、お客さんがそれに対して反応してくれます、そこから情報を得るってことです、簡単に言うと。だから自分が投げかけたことに関して、考え方、自分の考え方、自分の感じ方、自分がこうなりたいとかっていう思いを、要はお客さんから逆に投げてもらうんですよね。それは読者さんでもいいんですけど、そうすることによって情報を収集できるわけです。ああ、今こういうこと困ってんだみたいな、ああ今こういうものが欲しいんだと、まあそれさえできれば売れない理由なんかないわけですよね。だって欲しいものを紹介すればいいわけですから。ダイエットに困ってる人だったらダイエット、要は恋愛に困ってる人だったら恋愛、まあお金儲けに困ってる人だったらお金儲け、まあ顧客獲得に困ってる人だったら顧客獲得のものを提供するだけですよね。まあ逆に言うと、全然マッチングしてないものを提供したところで全く全然売れませんっていうか、無視されるだけで終わりです。まあそうなりたくなければそうならないような努力が必要だっていうことですよね。で、この情報収集の源泉3なんですけれども、これもね、まあスタンダードに、まあ簡単に言っちゃうと、顧客獲得イコール人間理解だと。でね、自分、販売者として自分のキャラをどう見せていくかってことに焦点を当てるわけですよね。これは、まあね、誰かがやっている販売方法を初めは真似るのでいいと思うんですよね。まあ、主、ハー、リーとかっていうふうに言われてるんですけれども、一番初めは、自分が尊敬する人のやり方、テクニック、ノウハウとかって、まあ僕のやり方もそうなんですけど、誰かのやり方を忠実に真似ると。忠実に真似たら今度は、やり方を少し変えると。やり方を少し変えて成功すると。で、一番最後の段階ですよね。主、は、理の、理の部分ですよね。一番最後の部分に関しては、自分が学んできたことの方とは全く違う方法で、自己流で編み出した方法で、要は成功する。要は販売の仕方ですよね。まあそういう風になれるような3段階を踏むってことです。で、今あなたがこの完全版顧客獲得方法を見ている時点で、すでに、売れてないっていう風に僕は推測しているわけですから、まあこれを見ている時点で売れてないわけですから、まあ売れる人間ではないわけですから、だから一番初めの段階ですよね。僕のこの PDF を読んで、あるいはこの音声を聞いて、要は真似る段階ですよね。まあ逆を言うと、忠実に真似さえできれば、この考え方をね、真似さえできれば、真似することができればね、売れない理由がないわけですよね。もっと言うと売れるわけです。だから売ってくださいということですよね。で、この情報収集の源泉の4、っていうところですね。で、このテーマでは流行りはどこからやってくるのかってことです。まあね、一番これは多くのね、人間が左右されやすい部分ではあるんですけれども、要はね、メディア、特にテレビ、今だとやっぱりテレビの影響とかネットの影響とかっていうのは、やっぱりこの流行は一番分かりやすいのかなっていうふうに思いますよね。また流行が分かんなかったら直に、まあオンライン上で流行を聞いちゃうってことももちろん可能なんですけれども、まあそれをやればね、一番分かりやすいんですが、基本的にはね、 そういうふうにね、情報収集をしていくのが一番いいのかなっていうふうに僕は思っていますね。どういうふうなね、情報の取り方をするのかによってまた変わってくると思うんだけど、やっぱり、流行りを抑えるってことはやっぱり売れるものを抑えるっていうことに直結しますから、やっぱりね、流行りをよく、学ぶってことですよね。それはテレビから学んでもいいし、ネットから学んでもいいしっていうことですよね。っていうことです。要は学習するってことなのかもしれないですね。要は学習しないとうまくいかないわけなんで、要は学ぶっていうことですよね。勉強するってことですよね。で、続きまして、情報収集の源泉ですね。これはもう先ほども言いました。もう簡単にもう言って説明して、また次に進みたいと思うんですけれども、オンライン、オフライン、無料でも有料でも同じです。買っても買わなくてもいいよっていう風な、選択肢を、必ず相手に与えてください。相手に与えなかった場合っていうのは基本的には売れません。あるいはもらってもくれません。買っても買わなくてもいいよっていう余裕が絶対に必要ですよ。これは行動の部分に訴えかける部分ですよね。買っても買わなくてもいいよと。でも、あるいはもらってももらわなくてもいいよ。でも手に入れたら必ずあなたのためになる。それは僕が命を懸けて証明できるっていう風なぐらいにまで、ぐらいまで言えた方のがいいっていうことですよね。またそれさえできれば全然問題ないってことですよね。で、続きまして、情報収集の源泉の6。これはね、すごくね、当たり前すぎちゃってて、でも当たり前すぎるからこそみんなやってないし忘れてると思うんだけど、復習なんですよね。復習なんです。これどういうことかっていうと、いろんな今まで僕が話してきたことに関して、やっぱり読みながら聞きながら書きながら復習するっていうことと、やっぱりね、一番大事なのは顧客の気持ちを理解する、あるいは顧客の気持ちを揺さぶるってことですよね。うざがられないためにはどうしたらいいのか、あるいは気持ちよく買っていただくためにはどうしたらいいのかっていうことを考える、そして実行するってことですよね。売り込みをしない、あるいは買ったらこの先どんな未来が待っているのかっていうことをイメージさせるのも販売戦略の一つですよね。っていうことです。この商品を買いました、安かったから買った、あるいは魅力的だから買った、でも買ったのその先に自分がどう変わってるか、つまりこれはベネフィットとかって呼びますけど、このベネフィットがその人間とうまくマッチングしているか、要はその人間っていうのはお客さん、あるいは顧客ですよね。顧客とマッチングしているかっていうことを考えたときに、マッチングしていなかったら全く意味がないですよってことです。だからマッチングをさせてくださいねってことです。すごく重要ですよ。なので実践してください。で、続きまして、情報収集の源泉の7ですね。これは人気です。この人気っていう部分も非常に重要ですよね。どうしたら人気の販売者になれるのか、どうしたら顧客がファンになってくれるのか。人気が出なければ基本的には飯が食べていくことはできませんよね。ご飯食べていくことができませんよね。なので、人気になれるためにはどうしたらいいか。やっぱりお客さんの話を聞く。これは何度も何度も言ってますよね。お客さんの話聞いてください。あるいは客観的に見て清潔感のある格好をしているか、あるいはいつも笑顔で話をしているか、あるいは、オンライン上だったら真摯な態度をとっているか、丁寧に、読者あるいはお客さんと向き合えているかっていうことで売り上げがだいぶ変わるわけですから、やっぱりね、ここはやっぱり人気になるためにね、最重要視してもらいたいなって思います。人気がない人間から買いませんから、魅力的じゃない人間から買いませんから。もっと言うと、知識のない人間からは買わないです。人気になるためにはどうしたらいいのか、人気の販売者になるためにはどうしたらいいのか、人気店になるためにはどうしたらいいのか考えてください。考えなければできません。人気です。一 見当たり前でスタンダードすぎちゃってて、何のこっちゃって思っているかもしれませんが、でもこれは非常に重要ですよ。非常に重要であるがゆえに、これは絶対に押さえておいてください。あなたがどうしたら販売者として人気になれるのか、それだけです。続きまして、やりたくないことはやるなと。これはね、販売者になる前の自分のね、生き方を意味した内容でもある内容なんですね。で、やりたくないことやるなっていう、これどういうことかっていうと、やりたくないことをやる時間があるんだったら、やりたいことに時間を使ってくださいねってことが書いてあります。やりたくないことに人生の限られた時間を使うんじゃないよと。だったら限られた人生の時間の中で、あなたが心からやりたいこと、情熱を持ってやりたいことをやってください。それだけです。このテーマで言いたいことは。もうそれができなかったら生きてる意味なしですね。で、続きましてね、このテーマ。人間はなぜ悩むのかですね。僕ね、これすごく簡単に結論から言っちゃうと、悩んでる人間っていうのは意外に行動してないです。これは僕がね、実際研究者として活動していたりとか、まあね、ブログとかメルマガとかフェイスブックとかでね、まあいろいろ書いて、いろいろね、交流を読者さんとかファンの方ですね、交流する中でいつも思うのは、悩んでる方っていうのは基本的に行動してないです。なんで行動しないのか。本当の意味で変わろうと思ってないんですよね。っていうか、変わることを恐れている。変われないんじゃないか、あるいは変わったら今よりももっと悪い状況になるんじゃないかとかね、いろんな言い訳が出てくるわけなんですけど、悩みがあるんだったら解決するために行動をしなくちゃいけないわけですよね。でもその行動をする過程の中でもちろん失敗も出てくるかと思いますが、そんな失敗なんてどうでもいいわけですよね。だって悩みが解消されることが目的なわけですよね。だったらどんどん動くしかないってことです。行動をしてください。どんな行動をすればいいか、それは自分で考えた方がいいと思います。でも行動をしてください。例えば僕だったら、例えばヒントとしてね、僕は悩まないんです。僕は考えるんです。困難に直面した時に考えます。解決できる方法を、いかに早くこの問題を解決できるのかっていうことを考えます。考えて動く、あるいは動きながら考える、あるいは僕は動きながら考えるといった方のが適切、適当かもしれません。動きながら考える。非常にシンプルで、非常に誰でもできそう。あるいは子供でもこういったことができます。子供というのは基本的にはね、僕の専門分野なんで、頭で考えて行動はしないんです。動きながら考えるんです。動きながら考えて工夫するんです。だから子供と覚えるのが早いですよね。習得するのが早いですよね。っていうことなんです。だから悩まないで動いてください、行動してくださいってことです。それができればうまくいきますってことですね。で、続きまして、生きるために必要なスキルとはっていうことですね。で、これっていうのはね、ちょっとテクニック的なところにもなっちゃうと思うんですけど、これさっきから言ってるんですけれども、基本的にはね、自分の生き方の方向性とか書いてますね。で、極端な話、ここね、記事のね、一文をね、取り上げるならばね、極端な話、人間は誰かが決めたルールの上では自由になれないと。じゃあ、この自由って何かと。お金に縛られない。要は人間関係に縛られない。あらゆるものに縛られない。かといって、好き勝手に生きていいっていうことではない。決められたルール、決められたコミュニティの中で自由に生きる。要は心を解放するって言った方がいいかもしれません。詳しくは記事をよく読んでください。これはかなり重要なことが書いてあります。心を解放する。多分多くの方が心を解放できないまま、何かしらにとらわれ、迷い、悩んでると思うんですよね。でも僕はそういったことは全くないんですね。でも僕ももともとはそういう人間でした。悩みもあったし、生きづらかったし、心も解放できなかったしって。でもね、何度も言いますが、人間は極端な話、誰かが決めたルールの上では自由になれません。 それだけです。で続きまして、恋を成就させる方法なんて書いてありますね。なんで高橋さんと完全版顧客獲得方法と何ら関係ないやないかいと、なんで恋が出てくるのと、そう思ったあなたはね、いや考えが浅はかやなっていうふうに僕は思うわけですね。というのも、顧客をね、恋愛対象だと思えばいいんですよ。それについて書いてます。相手を家族とか恋人だと、まあ僕はね、これをこのね記事に関しては恋人っていうふうにね位置づけて書いてますが、要は相手が恋人だったら絶対にそれ役に扱いませんよね。大切に扱いますよね。話聞きますよね。共感しますよね。相手の立場になって考えますよね。わけのわかんない売り込みかけませんよね、ということです。で続きましてね、この記事に関してはね、苦手は克服するななんて書いてありますよね。しなくていいんです、もうそれだけ。苦手を克服する時間があるんだったら得意分野を伸ばしてください。得意分野を伸ばす時間を使ってください。そこに集中してください。苦手を克服したところでその分野に関して特化して結果を残せるわけではありません。なので苦手を克服しなくていいです。時間がかかるようだったらやめましょう、逃げましょう。そんなことしなくていいです。例えば学校の勉強とかね、学校の勉強をね事例としてあげるんだったら、国社数理へ、まあいろいろあるわけですよね。その中で自分は数学が得意だ、国語が苦手、いいです。それで最低限漢字ある程度書ければいいです。日本語ある程度、日本語の、基礎がちょっと分かってればいいです。数学が得意だったら数学めちゃくちゃ勉強して、数学で価値を与えられるような人間になってください。数学で特化してください。だから苦手を克服するなってことです。そんなことに時間を使わないで自分の好きなことに集中してくださいってことを僕はここで書いてます。で続きまして、どのように出会いを演出するかっていうことなんですね。これは商品であったりお客さんとの出会いなんですね。これ何度も言ってるんですけど、第一印象のインパクトが大事ですよって言ってます、さっきからね。第一印象のインパクトが悪いと、もう二度と買ってくれませんし、お店に来てくれませんし、サイトに訪れてくれません。だったらね、どんな風に見せるのか、どんな風に見せるのかっていうことが非常に重要になってきます。だからここ集中してください。どんな風に見せるのか非常に重要ですよ。つまり出会いを演出するということです。で続きまして、この記事もそうですね。好きに生きていいんですよ。好きに生きちゃいけない理由なんてどこでもないんです。もし好きに生きれない理由があるんだとしたら、あなたは生き方に言い訳をしていることになります。私が好きに生きられない理由っていうのは、会社の人間関係が、学校の人間関係が、家族関係が、地域の人間関係がと言い訳をあげたらキリがないですよね。言い訳なんかしてる暇があったら好きに生きたらいいんです。いいじゃないですか、別に嫌われようが何しようが、別に痛くも痒くもないですよね。別に命を取られるわけではないわけですから、好きに生きたらいいんです。でもこれは好き勝手に朝からね晩まで叫び足りになるとか、そういうことじゃなくて、自分の好きなものを見つけて、そこに集中して、誰よりも特化して結果を出すってことです。それさえできれば価値を提供できるわけですから、売れるものが要は提供できるわけですよ。とってもシンプルな話なんです。だから好きに生きてくださいよってことです。で続きまして、行動から変えろって書いてありますね。さっきも言いましたが、人間っていうのはね、頭で考えてから行動すると時間がかかります。なぜなら考えるから、なぜならもっと言うと一般の人は悩むからですよね。意味がないんです、そんなことしても。し、時間をかけることに意味がないんです、もっと言うと。時間をかけないで早く解決した方がいいわけですよね。どんなことでもそうですよね。だから行動から変えることによって自分の意識が変わっていきます。これは科学的に証明されています。まあ僕の専門分野でもあるんですけれども、まあ人間というのは基本的に行動を変える、例えば今まで、 堕落した生活を送っていたけれども、毎日規則正しくご飯を食べる、あるいは歯を磨く、きちんと適度な運動をする、あるいは読書をするとか、あるいは体を動かすとかね、毎日規則正しい生活をしていると、頭の中で、あ、自分はこういうことができる人間なんだとか、自分の考え方とか、要は世の中の見え方っていうのが変わってきます。だからこそ行動を変えろっていうふうに僕は言っているわけなんですね。で、続きまして、誰のルールに縛られてんのってことなんですけれども、そもそも論としてね、あなたが今生き方としてね、あなたが今ね生きてて、なんか違和感感じるなとか、なんか自由に生きられてないなってもし感じているのであれば、あなたは今自分に対して、正直ね、心から自分のことを好きでないのかもしれませんよね。あるいは自分がうまくいかない理由を誰かのせいにしているだけなのかもしれません。それが縛りとなって自分のルールになっているのかもしれませんよね。でも本来は自由なんです。本来は自由であっていいんです。でも自由であってはいけない何らかの理由を自分の中に、要は、作っちゃってるわけですよね。型にはめちゃった生き方なんですね。だからそこから出ない限り、羽を広げない限り、誰のルールに縛られてんのってことになるわけです。自由になりたいわけですよね。自由に顧客と関わりたいわけですよね。だったらそのために何をすればいいかってことを考えるわけです。生きたいように生きていいわけですから、好きに生きていいわけですから、だからそれをシンプルにすればいいわけですよね。で、続きまして、毒される理由なんてね、ちょっとね怖いタイトルなんですけど、要はね、まあ結論から言うとね、シンプルにね、綺麗事ではないんですね、販売っていうのは。実はね、利益を上げるってことを考えなくちゃいけないわけですよね。だからこそ、要は正々堂々戦うんだけれども、どこか毒されてなくてはいけないと。要は、市場の現状を知らなくてはいけないとかね。要はもっと言うと、要は商売っていうのは100円の商品を1000円で売るわけじゃないですか。本当は100円で仕入れることができる商品を1000円で売るんです。ってことは900円の付加価値をつけるわけですよね。つけなくてもいいわけですよ。100円の商品を100円で売ったっていいわけです。でも利益は出ませんよね。100円の商品を150円で売ってもいいわけですよね。でも利益が50円しか出ないわけですよね。だからある程度儲けるっていう風な気持ちにシフトを変えて、少し毒される必要があるわけです。という意味で毒されるっていう風に僕は書いてあるわけですね。悪いことをするっていう意味ではないんです。でもビジネスをやる以上、売上を上げなくてはいけない。売上を上げてまたより良いものを作る、あるいはもうより良いものを仕入れてまた売ることによって、顧客満足度を上げていかなくてはいけないわけですよね。顧客満足度を上げれば顧客リピーター化するわけですから、またそうすることが目的ですよね。だからそうしなくてはいけないってことなんです。そうしてくださいってことです。悪いことをしろっていう意味ではないんです。売れる商品に付加価値をつけてくださいねってことです。続きまして、どのように伝えるのかっていうことが書いてありますね。これ非常にシンプルです。簡単です。端的です。お客さんが買いたいなって思えるように伝えるんです。もっと言うと、分かりやすく具体的に伝えてください。難しくて論理的に伝える必要なんて全くないですよ。 A という商品があったら、 A という商品がどうしていいのか、どうして安いのか、どうして今買わなくてはいけないのかっていうことをお客さんに伝えてください。わかりやすく具体的にです、ということです。これができれば売れます。で、続きまして、折れない心とはなんて書いてありますね。顧客獲得とかね、集客とか、まあいろいろする中でね、まあお客さんを呼ぶっていうことにね、フォーカスを当てるならばね、 やっぱりうまくいかないことの方が多いと思うんですよね。でもここで僕が言いたいのは、うまくいかなかったこと、エピソードを生かす気持ちで挑戦してもらいたいなと思います。うまくいかなくていいんです。初めは誰でもうまくいきません。この世の中で成功している多くの人がうまくいってませんよ。1年2年3年当たり前のように顧客獲得に関して苦戦しています。当たり前です。なのであなたがたかだか1ヶ月2ヶ月3ヶ月実践したぐらいでうまくいかない、才能がないなんて言ってる場合じゃないんだよってことです。うまくいかないんです。そもそも難しいんです。でも心さえ折れなければ成功できるんです。必ず。だって失敗したことが生きるわけですから。一回失敗してできないって投げるよりも、100回でも1万回でも失敗して、101回目に成功するとか、1万1回目に成功する。だってそれまでに、要は成功哲学が自分でできるわけじゃないですか。自分の中でできるわけですよね。だからこそ、心なんか折れてる場合じゃないんですよ。心なんか折れてる時間があったら、今度どうやったら売れるかなとか、今度どうやったら、要はお客さん気に入って買ってくれるかなっていうことを考えた方がいいんです。たったそれだけの話なんですよね。読んで確認をしてください。で、続きまして自己演出の重要性なんて書いてありますね。要は自分っていうキャラクター、販売者としてのキャラクター、これはオンラインもオフラインも同じです。自分としてのキャラクターをどう見せるのかっていうことです。魅力的に見せた方が売れますよね。魅力的に見せるのはどういうことかっていうことは先ほど説明した通りですよね。演出するんです。自分を演出する、要は魅力的に見せるってことと、要は販売している環境、それはオンラインもオフラインも関係ありません。販売している環境を魅力的に見せるってことですよね。要はそこで、要は感情的に買ってくれるわけですから、あ、この人から買いたい、あるいはこの人から買いたいから、あ、この環境から買いたいから、まあいろいろ動機はあると思うんですけれども、演出する理由、お客さんが感情的に買ってくれるからですよね。それは、販売者のキャラであったり、その環境であったりです。演出するんです。何の演出もないところで、買いません。なんだつまんねえなって思われて終わりです。で、続きまして学校がつまらない理由ですよね。これってね、実はテーマと全然関係ないんじゃないかと、顧客獲得と何ら関係ないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、実はつながりがあります。これどういうことかっていうと、要は学校教育である程度ガチガチに価値観が固められた状態で顧客と向き合っても売れませんよってことが書いてあります。要は柔軟に、頭を働かせて顧客と向き合った方がいいよって、つまり固定概念を壊しましょうってことです。続きまして、どう見せるのか。これっていうのは演出と同じなんですね。どう見せるのかっていうのは、魅力的に見せる、どう魅力的に見せるのか、これは販売者が、販売者を魅力的に見せるのか、お店を魅力的に見せるのか、商品を魅力的に見せるのかってことにフォーカスを当てればいいんです。もっと言うと、全部魅力的に見せた方がいいです。どれか一つでも欠けてもダメです。もう一回言いますね。販売者が魅力的である、商品が魅力的である、商品を売っている環境が魅力的である、この3つ全て兼ね備えていた方がいいですということです。で、続きまして、必要とされる人間、これっていうのはね、非常にこれ重要なんですけれども、要はね、販売者として顧客から必要とされる人間になれたなら、顧客はリピーター化します。これ何度もリピーター化することが重要だっていうふうに僕は言っているわけですよね。リピーター化してください、リピーター化してください、リピーター化してくださいと、要はファンになってもらってください。そのためには顧客にとって必要な人間になってください。この人から買いたい、この人だったら高いお金を出しても買いたいっていうことですよね。例えば極端な話、10万円の商品をあなたが顧客に紹介しても、あなたから買いたいって思ってもらえるぐらい顧客との関係性が良くなれれば、あなたは一生飯を食っていくことに困ることはまずないですね。なぜなら 顧客はあなたの熱狂的なファンだからです。熱狂的なファンになってもらうことが必要なんですね。またそうなってもらえるような努力をしてくださいということです。そうなれなかったら要は販売できませんよってことです。売れませんよってことです。売れないと生きてかれませんよってことです。で次はですね、答えなんてないなんていうふうに書いてありますよね。答えなんてないんですよ、顧客獲得に関して。僕は今まで喋ってきて、何高橋さんはそんな、いろいろなんか偉そうなこと言ってきて、答えなんてねえんじゃねえかと。いや、やり方もちろんいろいろありますよ。でも究極的にはあなたのやり方で顧客と向き合っていかなくてはいけないんですよ。僕はいろいろ書いてきましたし、いろいろ伝えてきましたけど、まあこうやった方がいいよ、ああやった方がいいよといろいろ伝えてきましたけども、究極的にはやっぱりあなたが自分で作り出したノウハウでお客さんと向き合って売り上げを伸ばし続けていかなくてはならないわけですよね。これは先ほど僕が話した周波理の理の部分ですよね。独自のやり方で成功していくってことです。そうなれるように努力してくださいということですよね。またその努力の方法がわからなかったら僕に質問してくださいということです。いつでも教えますからねということです。で続きまして、生きる原動力。これってやっぱりね、簡単に言うとやっぱり自分がこうなりたいとか、自分がやっぱり集客してお客さんにこんないい商品、自分が伝えたいメッセージ、自分が伝えたいコンテンツを、売りたいんだ、伝えたいんだ、伝えてこんな風に変わってもらいたいんだっていう風にね、熱い気持ちがあればあるほどやっぱり原動力になりますよね。やっぱりなんとなく金を儲けることが目的なんだとかね、なんかそういう風なね、ちっぽけな目標で終わってしまうとやっぱり原動力にはならないし、長く続かない。だったらどうしてもね、自分はこの熱いメッセージを伝えなくてはならないと、僕はそこに使命感を感じてるんだと、熱い気持ちがあるんだと、もうこの情熱をどうしてもあなたに受け取ってもらいたいんだっていうふうにね、思ってもらえるようなことをした方がいいよと。これは先ほどの話にもつながりますが、だからね、やりたくないことはやらなくていいんだよと、やりたいことをやりたいだけ集中してやってくださいよと、その方が時間的な効率もいいし、生きてる実感も湧いてくるし、原動力になるしっていうことです。単純にそれだけです。続きまして、集客とは、これね、本当に基本的なところです。でね、これはね、本当にね、リクエストがあったんですよね。集客って何ですかと。その字のごとくです。お客さん集めるんです。集めるためにはどうしたらいいか。お客さんどうやって呼んだらいいんだろうと。例えばね、オンラインとかだったら簡単なんですよね。簡単でない方もいると思うんですけれども、例えば Facebook だったら友達をたくさん作る、 Twitter だったらフォロワーをたくさん増やす、ブログだったら読者を増やす、メルマガも読者を増やすとか、例えば広告を打つとかね、たくさんの人間と関わるための方法論としてどうするかってことです。それが集客ですよね。つまりまあでも一番わかりやすいのは広告を打つとかでもいいと思うんですよね。例えばそれは、地方の小さな広告から始めてもいいし、まあね、インターネットで Google とか、まあ Yahoo とかね、いろいろ使って集客してもいいと思うんですけれども、まあね、集客するにしてもあなたの伝えたいメッセージがしょぼかったら、そもそも論として全然ダメだと思うので、やっぱりあなたが伝えたいメッセージっていうのはいつも情熱を持ってやっぱり伝えていかなくちゃダメなんだよっていうことですよね。で続きまして、目的しか見ない。これね、僕の生き方そのものなんですけど、多くの方がね、ここを非常に理解してないと、なんかことわざで1頭ものは2頭も追えずみたいなね。要はね、いろんなことに手出さない方がいいよ。シンプルに目的を定めた方がいいと。例えば自分がこうなりたいと思ったらこうなれるような自分を目指すだけでいいですよね。あれもこれもどれもこれもなんて、なんかいろんなことやりすぎちゃうからわけわかんなくてみんなやめていくわけですよね。なんでもいいんですよ。これは生き方の問題なんで。例えば、顧客を獲得したい っていうふうにあなたがもし思うのであれば、顧客を獲得するためにはどうしたらいいのかっていうことを考えて行動するだけです。つまり目的は明確ですよね。顧客を獲得して、そのためにはどうしたらいいか、それだけなんですよ。だからいろいろなんかわけのわかんないことに手を出さないで、とりあえずね、僕は PR するわけではないですけど、完全版顧客獲得方法を何度も見てください、何度も読んでください、あるいは僕の音声を何度も聞いてください。そしてまあちょっと PR になっちゃうんですけど、この完全版顧客獲得方法を見て読んで聞いて、もしあなたが気に入ってくれたのであればね、多くの方に勧めてくださいということです。勧めてもらえたら僕も嬉しいし、これから頑張っていく動機にもなるし、ね、また僕の伝えたいメッセージを多くの方に見て聞いて読んでもらえたら嬉しいのでね、単純に。また新しいものも無料で、プレゼントしたりとか、まあ、あるいは有料でね、まあ、提供したりとかっていうことの動機にもなりますからね、まあ、嬉しいのでね、まあ、多くの方に広めていただければいいかなっていうふうに思いますね、ということです。続きまして、復習の極意。これね、先ほども言ったんですけど、人間っていうのは3回読んだり聞いたり、話したり聞いたりとか、まあ、しないと頭の中に入りません。理解したつもりになります。だからあなたがもしね、集客をして顧客を獲得する際にあなたが伝えたいメッセージがあるならば、何度も何度も形を変えて伝えてください。一番ベストは3回以上です。3回以上伝えてください。でも同じことを同じ内容で伝え続けても、単になんだこいつうぜえなみたいな、オウムみてえだなっていうふうに思われて終わりなんですね。でもそれでは意味がないですよね。だってね、単にうざいじゃないですか。同じ内容を同じトーンで同じテンションで言われたら、でもそれではダメですよね。だからそうならないために、何度も復習の意味も含めて内容を変えて相手に伝えるということです。うまく伝える、わかりやすく伝えるっていうことですよね。それができなければ売れないということです。で、続きまして、本質を見抜くって書いてありますが、この本質ってそもそも何なのと。もう単純です。もうこれしか言いません。もう何度も言ってます。顧客獲得は人間理解、この本質を見抜いてください。なぜ人間理解をしなくてはいけないのか。顧客は人間だからです。なぜならロボットじゃないです。感情で動きます。だからその本質を見抜いてくださいということです。で、続きまして、このテーマではですね、それはズバリ時間っていうことで、まあ、書いてありますが、これはね、ずっと僕がね、いろんなところでね、まあ、提案してきた内容なんですけれども、無駄な時間を使ってる方が非常に多いかなっていうふうに僕は思っています。もっと言うと、時間さえうまくできれば、1日24時間の中でね、余る時間がたくさんできるわけですよね。だから目的は一つに絞るんだけど、その目的を達成するために時間を有効活用するという意味です。例えば顧客獲得をしたいのに、たった一人のお客さんと向き合うだけではなくてね、多くのお客さんと向き合うためには具体的にどうしたらいいのかっていうことを考える、時間とコミットするっていうことです。時間をうまく使う、時間とうまく関わるっていうことです。僕なんか例えばどういうふうな考え方でいるかっていうと、何時から何時までこれを必ずやり遂げるっていうふうな意識で物事を考えてます。そうでなければダメですよね。そうでなければ意味がないですよね、ということなんです。ズバリ時間にこだわる。時間にこだわらなければ意味がないですよ。時間にこだわってください。時間にこだわることで、あなたの余った時間、あなたの好きなことができます。その好きなことを吸収して学び、またあなたがお客さんに伝えられる何かになるはずです。その何かを作るためには、やはり時間に、こだわった方がいい、うまくコミットしてくださいということです。で、続きまして、観察する。お客さんを目の前にすると、自分の感情ばかりを伝えてしまって、お客さんをよく見れてないと 気があるわけですね。これは僕もよく反省するんですけれども、お客さんよく見てください、よく観察してください。これは何事もそうなんですけど、よく見る、どんな動きしてるのか、どんな話をするのか、どんな服を着てるのか、よく観察する。そうすると分かることがたくさんあるわけですよね。もう見ただけでその人間が伝えたいメッセージっていうのがもう現れてるわけですよね。それを分からないでいきなりこう質問攻めにしたりするっていうことは、非常にやってはいけないことなんですね。だからこそよく観察するってことです。でも観察するっていうことにフォーカス当てすぎて、ジロジロ見ると単に気持ち悪いやつなんで、ジロジロ見るじゃなくてよく観察をしてください。で、程よきところでお客さんと関わってくださいということです。で、続きまして、集客の原理原則、これはもう先ほど言った通りです。お客さんを呼ぶためにはどうすればいいのか、広告を使うとか、各ね、ネットのメディアを使うってことですよね。 SNS を使うとかでもそうです。どうしたら呼べるのか、どうしたら来てくれるのか、どうしたら買ってくれるのか。でもそれは、対1ではなくて対100、対1000、対1万、対10万、対100万と、このとか媒体が多い方のが、要は集客ができているってことですよね。それだけの人間に関わる方法をたくさん作ればいいってことですよね。ただそれだけの話です。で、続きまして、死ぬほどの頑張りって書いてあります。これはね、僕もよく自分の師匠に言われたんですけれども、高橋と、君が頑張ってる頑張りっていうのは自分が自己評価してるだけであってね、実際に周りはそう感じてないよと。だから君が 100% 出したと思っても相手は 50% くらいにしか感じてないよと。ああ、確かにそうだなっていうふうに僕は思ったわけですよね。んじゃなくてね、実はもし相手に 100% 以上の、気持ちを伝えたいとか、頑張りを伝えたいのであれば 200% 頑張らないと半分ぐらいしか伝わないわけですから、 200% 頑張ってやっと 100% 伝わったってことですよね。だからそういう風な頑張りでないとダメだってことです。つまりね、それが死ぬほどの頑張りです。 100% 超えてください、 120% 超えてください、 150% ください超えてください、 180% 超えてください、 200% ぐらいまで頑張ってくださいと。もっと言うと 200% 超えるぐらい頑張ってくださいということです。ありえないほど頑張れば死ぬほど頑張ってるっていう風に思われます。中途半端な頑張りっていうのは誰にも影響を与えないし、誰も感動させることができません。だからこそ死ぬほど頑張ってくださいっていうことです。じゃあ高橋さん、あんたは死ぬほど頑張ってるのかってことを言われた時に、冒頭で言ったんですけど、この PDF も221ページありますし、文字数も13万、2155文字あります。で、このコンテンツも何時間になるか分かりませんが、ひたすら喋り続けますということで、死ぬほど頑張ってるっていうふうに捉えてもらっていいんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。なぜならば、その理由として、僕は中途半端なものを、この募集わざわざね登録してくれたあなたに中途半端なものを、たとえ無料といえどもあげたくないわけです。だからこそ僕は死ぬほど頑張ってこれを撮ったりしているわけなんですね。僕はそこに使命感を感じてるし、やりがいを感じてるし、生きがいを感じてるからですということです。で、続きまして、感性を育てるっていう部分に関してなんですが、これ感性を育てるっていうのは、これ子供でも大人でもそうなんですけど、要は非常にこう重要なんですよね。これができてないと人間として成り立っていかんねんじゃねえのかなっていうふうに僕は思うぐらい、この感性を育てることが重要なんですよね。で、この感性っていうのは非常に難しいから、言葉で表現するのが非常にね、こう難しくて、どうしたらいいのかなっていうふうに僕は思うんですけれども、簡単に言うと多面的に物事を見れるようになる、自分になれるってことですね。多面的に見る、いろんな視点で物事を見れるようになるっていうことです。つまりはね、一つの視点ではあまりに人間として感性が乏しい だが、10個の視点あるいは100個の視点で、そのものを見れるようになれれば感性が育ってるというふうに言えるわけです。お客さんが抱える悩みを一つの感性で捉えたらお客さんの心を本当に捉えているというふうには言えないわけですよね。ただそれが10個の感性100個の感性でお客さんを捉えているとなればお客さんはなんてこの販売者は私のこと分かってくれているんだろうっていうふうに思えるわけです。そういうふうになれないと全然ダメですよってことです。またそういうふうになってくださいよっていうことがこの僕は音声で伝えたいことの一つでもあるわけですよね、ということです。続きまして、なんだかわーわーわーわー言ってますが、まあちょっとね時間の関係で少しまあ慌てつつも濃い内容でねちょっと話していかなくてはならないのかなっていうふうに思うんですけれども、続きまして、不条理な世の中をどう生きるっていうふうに書いてありますよね。これは生き方なんですけれども、大体世の中の人はね不条理な世の中に疑問や違和感を感じて生きていますが、でもねここでね僕が冒頭に言った自由に生きている人ってどんな人とかね、どうやったら自由に生きられるんだろうっていうふうに、考えた時にね、不条理な世の中を嘆いてばっかりいても時間が無駄なわけですよね。だったら不条理なんだけど不条理な世の中を要は自分なりに好きに生きるためにはどうやったらいいのか、その一つの方法として、顧客獲得をし売り上げを上げ自分の好きなことに集中するっていうことでもいいですよね。だから世の中を嘆いていたり誰かのせいにしたりとかっていうことじゃなくてね、そこは一回離れて要は不条理な世の中を受け入れて、その中で自分がどうパフォーマンスして人に価値を提供し売り上げを上げて自分の好きなことができるのかっていうことにフォーカスを当てていただきたいなっていうふうに僕は思っているんですね、ということです。で続きまして、オリジナルな生き方、これね非常に重要なんですよね。どう重要なのかっていうと、自分として生き入れてない人が非常に多いというのは、誰かの価値観誰かの考え方に依存して生きているがゆえに自分としての生き方がわけわかんなくなっちゃってる。私って何がやりたかったんだろう、私って何が好きだったんだろうってこともわかんない。でも周りの生き方に合わせないと、あるいは嫌われるのが怖いからオリジナルな生き方ができていない。でもオリジナルな生き方ができればできるほど、要はあなたの価値が高まります。あなたのファン層が熱くなります。ファン層が熱くなるってことは売り上げが上がるってことですよね。売り上げが上がんないとダメなんですよ。売り上げが上がる人間になってくださいということです。いいじゃないですか、人に嫌われようが。いいじゃないですか、人に陰口叩かれようが。そんなの痛くも痒くもないですよね。もっと大事なのは自由に生きることですよね。自由に生きないと意味がないですよね。自由に生きてなんぼじゃないですか。だってあなたの人生なんですから、ということです。あなたの人生なんだから自由に生きてくださいよということが僕は言いたいことなんですね。で続きまして、臨機応変マスター理論なんて書いてありますよね。まあ簡単に言います、顧客を目の前にしてマニュアルを読んでマニュアル通りの行動しかできない人間は売れません。顧客が安いものが欲しいと思ったら安いものを提供してください。顧客が今求めているサービス、例えば送料無料にしてもらいたい、高い無料にしてもらいたい、あるいは特典をつけてもらいたい、あるいはアフターサービスをしてもらいたいと思っているならば、それを臨機応変、で、その顧客の思いに、沿って、叶えてあげてください。叶えてあげる回数が多ければ多いほどあなたのファンになってくれるということです。つまりはね、それができないと単純になんだこいつは全くもう気が利かねえやつだな、使えねえやつだなって思われて終わりです。ただそれだけの話です。で続きまして、これロックに生きる、これ僕の好きな記事の一つでもあるんですけども、これ冒頭にね、コミュニケーションの手段にルールは存在しないんだよっていうふうに言ってますね。もっと言うと 僕は冒頭から言ってるんですけど、単純にロックに生きるってことは、自分が思ったことを正直に素直に情熱的に伝えましょうよと。その思いっていうのは顧客に届くんだよってことなんです。嘘ついてもしょうがないし、自分を強く見せても、あるいは大きく見せても、あるいは弱く見せてもしょうがないわけですよね。そんなのバレるわけですから。ありのままの自分、ありのままの自分の考え、感情、感性を顧客にぶつけるってことが大事なんですよ。その意味も含めて僕はこのテーマでロックに生きるっていうふうに書いたわけです。ロックに生きてもらいたいんですよ、あなたに。私はこうなんだと、私はこういう強い思い、こういう情熱をあなたに伝えたいんだっていう風な思いで顧客と向き合ってもらいたいんです。分かってもらえますから。でもうざくてはダメですよ。でも情熱的に伝えるのとうざく伝えるのは全然話が別です。情熱的に伝えるためにはロックが必要なんです。だからロックなんですよ。ロックに生きてくださいということです。続きまして、殻を破れ。これはね、スタンダードな商品を、進化させて売るとかっていう話を僕がしたと思うんですけれども、僕はね、非常にこれ重要かなって思ってるんですよね。殻を破る。なかなかこう、殻を破れないで自分のね、今の生き方に満足しちゃってる部分があるかと思うんだけど、でもそうじゃないんだと。殻を破って新しい自分になって、もっと収益を上げたいとか、もっと顧客とうまく関わりたいとか、まあいろんな目的があるかと思うんですけど、これはね、顧客獲得以外の部分でも通用する部分だと思うんですよ。例えば今学校で人間関係うまくいかない、職場で人間関係うまくいかない、でもうまくいく理由はなんとなく分かってるし、うまくいかない理由も分かってると。なぜなら現状の自分、本当の自分を出せてないがゆえにうまく関われてないと。本当の自分さえ出せていれば別に後悔ないと思うんですよ。嫌われてもいいし、うざがられてもいいし、粗略に扱われてもいいし。だけど殻を破った途端にそんなものどうでもよくなっちゃうわけですよね。だって自分を表現できるわけですから、自己表現できるわけですから、自己表現ができる人間っていうのは強いわけですよね。だからこそ殻を破れと言ってるわけです。また嘘偽りがあったりとか、要は中途半端な思いでいる人間っていうのは基本的には殻を破れませんよね。殻を破れないっていうのはいけないことなんですよ。今の自分から少しでも成長したかったら、今の自分から卒業して、殻を破る必要があるんですよ。殻を破りましょうよ。殻を破って進化し続けましょうよ。でないと今のあなた以上のあなたになれることはないんです。だって成長したらいいことだらけじゃないですか。いいことしかないですよね。売上も上がるし、顧客に気に入られるし、リピーター化もしてくれるし、人間としての魅力も上がるし、だってそれができればいいんですから、そうしてくださいとしか言いようがない。殻を破ろう。もう殻破るしかねえと。もうそれだけですよ。その気持ちだけですよ。そう強く思えばいいんです。殻を破ろうと。だから殻破ってくださいよということです。で、続きまして、感情をぶつけろ。これはね、殻を破るとね、非常によく似てるんですけど、要はね、自分の中に閉じこもっている気持ちっていうのをぶつけるんです。これはね、乱暴な言葉を使えとか、汚い言葉を使えとかっていうことじゃなくて、自分が思っていることを素直にストレートに正直に嘘つくことなくぶつけることによって、相手の信頼感を得るっていうことなんです。信用飛び越えますから。俺はこんな思いがある、俺はこんな思いがあった、だからこの商品をあなたに伝えたいんだよって、あなたにこんな風になってもらいたいんだよ、その気持ちに嘘偽りは何一つないんだよって、本気なんだよ、本当の思いなんだよ、本当にあなたに変わってもらいたいんだよ、俺は本当にあなたのために役に立ちたいんだよ、だから伝えるんだよっていう風な気持ちです。僕はそういう思いであなたに今伝えてます。その気持ちに嘘偽りはない。だから感情ぶつけてるんです。あなたの心を殴ってるんです。僕はあなたの心を殴り続けてるんですよ。僕はもう何時間も。だから感情ぶつけてもらいたいんですよ。 あるいは顧客にも、あなたに伝えたいんだっていう気持ちを正直にぶつけてもらいたい。嘘を偽りなくぶつけてもらいたいんです。これができると売れますよ。売れない理由なんかないわけですから、ということです。続きまして、勉強するなと。これ勉強するなってね、僕はさんざっぱら読書しろだの、なんか雑誌でリサーチしろだの、なんだかんだのいろいろ言ってきたんですけど、簡単に言うとね、自分の好きなこと以外はするなと。自分の好きなこと以外に時間を使うなと。だから逆を言うと、自分の好きなことに関しては死ぬほど勉強しろってことです。死ぬほどですよ。中途半端に勉強しない。例えば、あなたにとってライバルが何人かいるかとして、あなたのライバルよりもあなたの方が断然優れているような実力を見せる必要があります。断然ですよ。中途半端では全然ダメですよ。中途半端な知識、中途半端な技術っていうのは、誰の心にも留まりませんし、誰の感動も生むことはありませんから、絶対にそれはしちゃいけないんですね。死ぬほど頑張ってください。そういった意味も含めて、自分の好きなこと以外勉強するなっていうことを言っています、この記事ではね。続きまして、ブレない信念。これさっき言ったんですけど、目的しか見ないとかっていう風なね、記事でも説明したかと思うんですけれども、ブレちゃダメなんです。失敗してもいいんです。バカにされても嫌われてもうざがられてもいいんですけど、あなたがこうだと思った道、ブレちゃダメです。顧客を、獲得し、リピーター化し、売り上げを上げると決めたならば、その目的に向かってブレちゃダメなんです。誰に何を言われようが、あいつはアホやとかバカやとかいろいろなんか言う人もいるかと思うし、またね、邪魔してくるような人がいるかもしれませんけれども、そんなことにね、目をくれてる暇があったら、そんなことに悩んでる暇があったら、集中しろと。ブレちゃいけないんだと。私はこういう気持ちがあってやっている。誰に恥ずべきものでもないし、自由にやっていい権利があるんだから、ブレる必要がないっていうふうに自信を持ってやってください。自信がない人間からは人は買いません。自信を持ってください。自信です、もうそれだけ。信念のある人間にはついてきますから。信念がない人間、ああでもいいし、こうでもいいし、まあなんでもいいやみたいな人間からは買いたくないでしょう。でも私はこの商品に対してこんな情熱がある、こんな信念を持って売ってるんだっていうふうに言われたら買いたくなるじゃないですか。こいつなんかすげえなって、多少値段高くてもこいつから買おうなんて思っちゃいますよね。なんか不思議と。やっぱり人間は感情で動いてるんですよね。感情で買うんですよね。まあ冒頭から何度も言ってるんですけどね、うん、やっぱり理屈じゃない、感情で買うんですよね、ということですよね。続きまして、概念を壊せなんて書いてありますね。これはね、価値観の話、価値観のテーマの時もね、僕も話したと思うんですけど、人間は白か黒の極論が好きですなんて冒頭で書いてあるんですけれども、もっと言うとね、曖昧な部分も受け入れて、なんかいろんなね、自分の中の固定概念を壊していこうってことなんですよね。白か黒じゃなくてね、白と黒を混ぜたね、グレーな部分でもええじゃないかと。いろいろそういうね、自分がこうなんかね、生きてきた中でね、こうしなくちゃいけないとか、こうするべきだっていうね、ルール、自分ルールとかね、あるいは他人から受けたルールとかっていうのを壊していこうと。誰のために壊すのか、お客さんのために壊そうよ。なぜなら売り上げを上げたいから、売り上げを上げてもっと自分の好きなことに集中したいから、自分の好きなことに集中し、またそこから吸収した新しい自分の感性をまたお客さんに提供して、また売り上げにつなげていこうと。そのためには何が必要か、概念を壊すことですよね。概念を壊しましょう。ただそれだけです、僕が言いたいのは。続きまして、魅力。これはもうずっと言ってきたことですよね。どんな人が魅力的かと。そもそもお店の魅力がなくてはダメだと、あるいは販売者としての魅力がなくてはダメだと、あるいは、販売する商品の魅力がなくてはダメだと。じゃあこの魅力の定義って何かと、欲しいと思わせるということです。 欲しいと思わないものに関してはお客さん買ってくれません。あるいは、お客様は予防的なものに関しては、お金を払わないと言ったはずですよね。もう魅力なんです。もう今すぐ買いたい。